こんにちは、渡辺夫婦です。このチャンネルでは30歳の結婚6年目夫婦がリスナーの皆さんからいただいたお悩み相談を通して自分らしい幸せについて一緒に考えていきます。今回もね、レターをご紹介していくのですが、美容ルーティーンということでね、スキンケアグッズについてご質問いただいているので、そちらをお答えするのと、あと彼氏のね、ことでちょっとモヤモヤしていることがありますというご相談、そして、車の教習所通ってますがすごく怖いですというね、お悩み相談いただいてますので、この3つかな、はい、ご紹介していきたいと思ってます。では最初のレターです。めでたいタイのギフト付きレターありがとうございます。鍋友ネームアムアムさん、メンバーの方、大輝さん、由美さん、タソさん、こんにちは。こんにちは。いつも配信楽しみにしています。以前何度か話していただいているかもしれませんが、大輝さんと由美さんが使われている化粧水や美容液等とその感想を教えていただきたいです。また差し支えなければ由美さんが普段使われている化粧品を紹介していただけると大変嬉しいです。よろしくお願いします。ということでありがとうございます。化粧品ね、ちょっと聞けてなくてですね、今回はその化粧水とか美容液とかね、そういう関係のグッズ紹介したいのですが、この前のね、夫婦対談の放送でも紹介したものと被ってるものがあります。この前はね、その匂いが残らない系ということで紹介したんですが、バーっとね、いろいろご紹介したのもあるので、改めて商品ページなんかもね、放送の説明欄に全部まとめたので、詳しくね、知りたい方はその URL とか飛んでいただいて見ていただければと思います。さあ、というわけでご紹介していきたいんですけど、これね、第253回の放送で詳しくお話ししたんですけど、美容液とかね、化粧水とかに関する概念が、結構ガラリとね、変わりまして、1年ぐらい前なんかな、もう。もうちょっと前やったかな。253回の放送が2021年の11月なんで、1年と3ヶ月ぐらい前か。はい、に、とあるね、本を読みまして、それをきっかけに結構ね、美容液とか見直したんですよ。で、その本のタイトルが、美容常識の9割は嘘っていうね、なかなかセンシティブなタイトルついてるんですけど、ショッキングなんでタイトルついてるんですけど、この本を読んで、なんか、やっぱり、なんやろな、一言で言うとシンプルが一番いいなっていう結論に至って、その方がね、使うアイテムの数も少なくて済むし、お肌への負担もないしってことで、シンプルがいいねってことで、結構シンプル系なラインナップになってます。この本ね、結構面白かったので、読んでない方はね、読んでみてください。これもリンク貼っときます。Amazon Kindle Unlimited でね、読み放題の対象に今なってるので、Kindle 会員の方はね、ぜひ読んでみてください。それとこの本の中身のね、感想とか内容をご紹介した夫婦対談の回もね、253回であるので、これも説明欄貼っとくので、聞いてない方ね、よかったら聞いてみてください。はい。で、具体的なね、使ってるものを、サクサクっとご紹介していきたいんですけど、まずね、お風呂関係でいくと、体を洗う、石鹸っていうのは牛乳石鹸のね、青箱使ってます。もうこれで全身洗ってます。これはね、そのさっきの本読む前からずっと使ってるので、もうかれこれ何年も使ってるのかな。青箱、石鹸を泡立てて、それで体洗ってる。体だけじゃなくてね、顔も洗ってます。だからうち洗顔料っていうのを使ってないんですよ。もうこの石鹸のまま顔洗ってます。なんやろ、やっぱ石鹸でね、牛乳石鹸なんですごい優しいですし、もう普通に、なんていうかな、汚れ全然取れるし、顔もね、スベスベになるので、顔ってね、やっぱ洗いすぎも良くなかったりするんで、あんまゴシゴシ洗ったりとかね、洗浄力の強いやつでもう、毛穴の油全部取るぞみたいなことをやると、ちょっとやりすぎでね、逆に肌荒れたりとか乾燥したりっていうことにもなるんで、軽く泡立てて優しくこう撫でるように洗って、で、洗い流してっていう、そんな洗顔をしてます。それでね、何年も使ってますけど、別にね、トラブルないし。ただYouTube 見られてる方はね、あれって思われたかもしれないですけど、最近ちょっと僕ストレスと言いますか、ニキビがね、ちょこっとできてまして、でもこれもイレギュラーなんでね、普段からできてるんじゃなくて、もうなんか何年ぶりやろ、こんながっつりニキビできたんっていうね、 まあ、それはあの石鹸のせいというよりはこう私生活のいろんなお悩みのせいっていうのもあってちょっとお肌荒れてるんですけど、あの普段は大丈夫です。あの石鹸でね全然もう全身洗えちゃうし、まあ牛乳石鹸ね愛用してます。でここからさらっといきたいんですけど、シャンプーは顔ブランド無添加シャンプーサラサラタイプっていうものでトリートメントが、以前はザ・パブリック・オーガニック・スーパー・バウンシー・精油トリートメントというものを使ってて、最近ちょっと気分を変えて松山油脂のねリフレッシュコンディショナーっていうのを使って、さらになんか口コミがいいとのことで無印良品のダメージケアトリートメントパックっていうのも併用したりしてます。で、ドライヤーでね乾かす前に塗ってるのがゆず湯ヘアオイルというもので、この辺はねあの全部前の放送で紹介したものです。あのリンクね貼ってるので、復習したい方はねぜひ放送の説明欄覗いてみてください。で、お肌のねスキンケア系なんですけど、まあ、これもねその美容常識の9割は嘘の本にね書いてたんですけど、なんかあんまりねこうお肌いろいろ塗ってもあんまり関係ないらしくてなんか僕の言葉でそれ言うのちょっとあれなんですけど、まあ、この方曰くね、まあ、人間のお肌って生まれ変わるようにできてるし、でなんかこう外の成分がねそんな浸透しないようにできてるから、なんかこういろいろ塗ってお肌に潤い浸透させるとかねあんま効果ないよと、それよりもう健康的な生活、して紫外線対策してでお肌乾燥しすぎないようにちょっとねクリームで、保護してそれで普通に過ごすのが一番いいんですよみたいなね主張なんですよ。でまあ我が家もねまあそうかそうかということで一応信じてまして、あんまりこれ浸透させてこれで保湿して保湿はしてるんですけど、これやってこれ塗ってみたいなややこしいことはしてないです。で実際何使ってるかっていうと、ノブスキンクリーム D っていうねそういうシリーズ使ってます。これもまあ結構優しい系のやつなんですけど、乾燥肌に、全身使える保湿クリームっていう感じの商品ですね。でこれをもうお風呂上がりと、朝ね起きたら、顔洗った後だから朝と夜2回かな2回、顔に塗ってます。で顔塗ってちょっと余ったらついでに手塗ったりとかしてね、もう全身使えるやつなんで保湿だけはしてます。だから化粧水とかやらずにそのまま保湿クリーム塗ってるんですよね。でさらに、まあ、冬場とかね特に乾燥するんで、ちょっと唇もうちょっとやりたいなとか手先結構ガサガサやなっていう時はベビーワセリンっていうね、あのまあ要するにワセリンですね、ワセリンのベビーワセリンっていう黄色のねパッケージのあのチューブあるんですけど、これを塗ってます。だからこれをピッて取って唇ちょっと塗ったりとか指先とかねちょっとカサカサしてこう ささくれそうやなみたいなところをちょっとこう重点的に塗ったりとかしてます。だからこれだけなんで、あのリップクリーム持ってないし、あでも弓はなんか色付きのやつ、お出かけ用に持ってたりするかな。まあでも普段のねスキンケアではリップクリームとか別に使ってないし、ハンドクリームとかも使ってないし、なんかこう化粧水とかも使ってないし、ほんまにこの保湿クリームとワセリンだけっていう感じです。まあそれでも今んとこね全然、なんかガサガサやなとかね全然効果ないなとか思ったことないので、まあ十分なのかなと。だから最低限保湿して、あとあれね日焼け止めね、日焼け止めはもう冬場でも僕もちゃんと塗ってるんですけど、出かけるときは紫外線ってやっぱり肌のね大敵なんで日焼け止めは塗って、あで日焼け止めはね別にそんなこだわりないです。なんか普通にドラッグストアでなんか気になったやつ塗ったりとか、なんかニベアじゃなくてニベアか、ニベアのパッケージのやつか、なんとかのアクアウォータープルーフ、もうなんかちょっと商品名覚えてないぐらいなんですけど、あなんか白とちょっと黄色というか金色っぽい、あれあれ北川景子のなんか、イメージキャラクターのやつとかね、あのその2つぐらいかな、ニベアのやつと。まあ、別に特にこれがいいですよって紹介するほどこだわりないんですけど、とりあえず日焼け止めは塗ってますっていう感じですね。であとはまあ最低限の保湿をするっていうところで、まあ、あとはねよく寝るとか、ちゃんと栄養を取るとかね、まあ、そういうもので体の内側から管理していくっていうのも大事だと思うんで、まあ、そういう感じのね美容ルーティーンになってます。まあ、僕が改めてこの場で強調したいのはやっぱ紫外線かな。 日焼け止めとかをねちゃんと塗りましょうっていうこと、まあ、女性の方はね結構そういう意識高い方多いと思うし、化粧品にねこう下地とかに UV カットの効果入ってるのがあるんで、まあ、割と日頃からね日焼け止め塗ってますという方多いと思うんですけど、男性ですよ、男性もねしっかり日焼け止め塗ってください。男性リスナーの方ちゃんと塗ってますか？夏場はもちろん塗るべきやし、冬場もね普通に外出るときはちゃんと塗った方がいいと思いますよ。まあ、僕はこの本を読んでもそうやし、まあなんかこう、アラサーとかになってきてね、なんかこう自分の美容習慣について見直してみて、改めて全然日焼け止め塗ってなかったなと思って、まあ、20代後半ぐらいから塗り始めたんですけど、もっと早くからちゃんと塗っときゃよかったなと思って、やっぱ紫外線ってねダメージどんどん蓄積していって、将来シミとかシワとかにねつながっていくので、こうもう早めにねちゃんと塗っとくっていうのが、将来あの時塗っといてよかったなっていうねことになるんかなと思って、まあ今からちょっと頑張って塗ってるんですけど、僕もだから学生の頃なんか一回も塗ったことなかったし、もうサッカーしてたんですけど、もう夏場とかもう真っ黒けなってて、僕特に色黒い方なんですけどね、なんかパーソナルカラー的にも多分色黒の方だと思うんですけど、夏場とかなったらほんまもうなんか、なんだろうな、黒糖パンぐらい、あるいはなんか黒糖かりん糖ぐらいね真っ黒になってたんですけど、もうその時浴びた紫外線がもういつかねいつかこう年齢とともにこう出てくるのかなと思うとちょっと怖いんですけど、まあまあまあ、でも今からでも遅くないんでね、日焼け止めはちゃんと塗りましょうっていう感じですね。はい、ご質問いただきありがとうございます。では続いてのレターです。ギフト付きありがとうございます。メンバーのポップコーンさん、大輝さん、由美さん、シェリーちゃん、こんにちは。今回は彼のご両親との付き合い方、彼の心の持ちようについてご相談したくレターを送らせていただきました。結論から言うと、彼と彼のご両親にモヤモヤしてしまいます。3月から彼氏と1年の期限を設けて同棲を始めるのですが、その新居が勤務先の都合上彼の実家の近くです。車で10分ほどの距離なのですが、それ幸いと言わんばかりに、彼が自分で解決できることもすぐに両親を頼ろうとしてしまいます。例えば引っ越しして自宅の片付けが落ち着くまでは3から4日ほど実家でご飯を食べさせてもらおう、旅行に行く際には車で1時間ほどかかる空港まで早朝夜遅くに送り迎えしてもらおうなどといった感じです。彼のお母様はどちらかというと世話焼きなタイプなので、断るどころかむしろ進んで私にも彼にも支援を提案してくださる感じの方です。すごいですね、早朝とか夜まで1時間かかる空港まで送るよ送るよとかね、迎えに行くわよみたいな、そんな感じなんや。もともと私が人からどう思われるかマナーなどを気にするタイプなこともあり、いくら遠慮しないでと言われてもどうしても気づかれしてしまいます。まあね、彼氏のお母様やしね、いろいろなご支援は彼のご両親からの提案でもあるのだから遠慮なく好意を受け取ればいいとは思いたいところなのですが、彼のお兄さんのお嫁さんが以前彼の実家に来られた際、彼のお母様のゆっくり過ごしてねという言葉通りに過ごされるのを見て、彼のお母様は後で私の彼氏に、あの子は何もしなかったわねとぼやいていたという話を聞き、好意をストレートに受け止めるのが怖くなってしまいました。怖っ何もしなかったね、そんなこと言ってたのかな。もう遠慮しないで遠慮しないでって言うけど、ほんまに遠慮しなかったら何もしなかったわねとか言われんのかまあそうやとしたら怖いですね。ちょっとあんまり言葉通り受け取れないですよね。ちなみに彼のお父様は何も口出しされない穏やかなタイプです。私自身から特に彼のご両親から嫌われたくないという思いが強すぎる、私自身人から特に彼のご両親から嫌われたくないという思いが強すぎるのかもしれませんが、そのようなエピソードを聞いてはなおさら甘えるのが怖いです。一方でそういう陰口を言う人は何をしても陰口を言うのだろうと諦め気味な気持ちもあります。そしてこの気持ちを相談しても取り入ってくれない彼氏を見ると、今後一緒に暮らしていけるのか不安になってしまいます。大輝さん、由美さんはどのように考えられるでしょうか。長々と大変恐縮ですが、ご意見アドバイスいただけたらとてもありがたいです。よろしくお願いいたします。なるほど。 そうですね、まあ、だからご結婚はされてなくて3月から同棲をするんですね。うん、でまあ同棲するってことはその将来ねご結婚とか、まあ、一緒にねこれから暮らしていくみたいなことを視野に入れての同棲なのかなと思うんですが、まあ、だからこそね、そうですね、ちょっとぶっちゃけて本音で思ったことを言わせてもらうと、まああのレターね、レターの書いてることしか僕は情報持ってないので真相はねもちろんわからないんですが、まあ今現時点でポップコーンさんが彼が、親に甘えすぎちゃうかで親が、世話焼きすぎちゃうか、まあ言葉を変えれば甘やかしすぎちゃうかとかね、頼りすぎちゃうか頼らせすぎちゃうか、あるいは、干渉しすぎちゃうかっていう言い方もできますよね。親が子供に干渉しすぎちゃうかっていう風に思ってるのであれば、それはね結構大事な気づきやと思うんで、まあいっかとかね、いつか治るかでは済まさない方がいいんじゃないかなって思います。まあ、一言で言うと、親離れしてない人、子離れしてない人っていうのはね大変やと思うんで、彼氏さんがどういう人なんかな、大丈夫かなっていうのはこの同棲期間でしっかり見極められたらいいかなって思いますね。一番大事なんが、もう彼がマザコン男でないかどうかっていうそこですね。もう分かりやすく言うとそうです。マザコンやったら、僕やったらやめといた方がいいんじゃないかっていうところかな、ぶっちゃけて言うとね。だって結婚したとしても自分の奥さん、まあ、この場合ポップコーンさんですけど、ポップコーンさんが一番大事、ポップコーンさんのことを向いてるじゃなくて、いつも親が大事、親はなんて言うかな、親やったらどうしてくれるかなっていう、もうなんかことあるたんびに、親が母が父がって言って親いっぱい出てきますからね。それやとなかなか結婚後もね大変なのかなって思うので、そこでねあのモヤモヤされてるのであればなおさらね、うん、だからあの彼氏さんがまあ親離れちゃんとできてる方なのかなっていうのをしっかり見極めたらどうかなって思います。で、まあ、それができてたとして、親が単に干渉しすぎなだけ、子離れできてないよっていうことであれば、まあまだ大丈夫かな。だってね、彼の親ってまあ大切な人であるんですけど、まあ他人なんでね、言うたら彼がちゃんと自分の方を向いてくれてたら、親がいくら干渉してきてもそんなんいいとかね、これは自分で決めるとか言って彼がちゃんと突っぱねてくれたら大丈夫やし、まあ物理的にもね、その今は近くに住んでますけど、まあ離れることで解決したりするかもしれないですけど、まあだから親も、まあ親もややこしかったら大変なんですけど、まあ彼がちゃんと親離れできてるかっていうね、まあそこが一番大事かなって思うんで、そこはね、よくよくね考えられたらどうかなって思います。この気持ちを相談しても取り入ってくれない彼氏って書かれてるんで、まあ現に今ちょっと彼氏さんはねあんまり問題視してないし、なんか親の方が大事みたいなね感じもちょっとあるじゃないですか。だからよくねこの同棲期間で本当にこうなんていうかな、生涯を捧げられるパートナーなのかな、私のことをちゃんと見てくれてるのかな、親が一番な人じゃないのかなっていうのをね見極めてください。レターありがとうございます。では、続いてのレターです。メンバーの方ですね、ミータヌさん、渡辺文さん、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいています。突然なのですが、私は最近自動車学校に通っています。もともと乗り気ではなかったのですが、どうしても免許を取らなければいけない理由があり、去年の10月から通い始めました。ただ私は不安障害があり、人がとても怖いです。最初の頃は勢いで通うことができていたのですが、第2段階に入ってからというもの、路上に出る怖さ、複数教習で知らない教習生と一緒に学ぶ場面だったり、毎回指導員も変わるので、毎回毎回怖くて怖くて、ここ最近は自動車学校のことを考えるとすごく辛いです。何をするにも悪いように見られているのではないかと考えてしまって、パニックになってしまい頭が真っ白になります。もう逃げたい、やめたいとも考えてしまいます。こんな状況で複数教習はもちろん、このまま高速教習や卒検までたどり着けるか不安です。どうしたらあと少し乗り越えられることができるでしょうか。 何かプラスになる考え方だったり乗り方のアドバイスをもらえると助かります。長々と失礼しました。これからも応援しております。はい、ミータヌさんありがとうございます。うん、どうしても免許を取らなければいけない理由がありとのことなんで、もう免許は取るしかないんですね。まあ、このまま卒業できるか不安ですってことなんですけど、あのレター読んでね、大丈夫やって思いました。ミータヌさんはね、大丈夫ですよ。なぜならね、車の運転は大丈夫だと思うんですよ。このねレター読んでて、やっぱこうミータヌさんがしんどいなって思われてるのって車の運転じゃなくて人と関わることですよね。不安障害ってまあそういうことじゃないですか。人と関わるのがやっぱ怖いとかね、不安があるとかパニックになるとか、もちろんね、その車運転してたら相手の車とか歩行者とか、まあいろんなね、その外の環境っていうのは絡んでくるので、そういう怖さもあると思うんですけど、まあそれはね、多分慣れたら大丈夫で、慣れへんし、目先一番怖いのって横に座ってる教官とか後ろに座ってる他の教習生、あるいは自分が後ろに座って前でね繰り広げられてるその教官と他の教習生のその教習の様子とか、なんかそういうことじゃないですか。それはまあ今は辛いし、ちょっと不安障害っていうこともあってね、まあ頑張れっていうのもちょっと酷なんですけど、まあでもね、頑張ったら乗り越えられます。ゆっくりゆっくりね、もうやばいなと思ったら休憩して、いいですよゆっくりで。でもいつか終わるし、ミータヌさんは運転はできるんで、まあもうね、ゆっくり冷静に落ち着いてこなしていくしかないですよ。いつか終わるし、終わりのない、自分が運転するときずっとね横に知らん教官乗ってるわけじゃなくて、卒業したらもういないですからね。でいなくて一人で運転するやったら絶対できるんで、運転は大丈夫です。だから休憩しながら、まあ、あるいはご褒美とか設定しながらでもいいですし、もうねやるしかないですから、免許取るまでの辛抱やと思ってね、まあ頑張ってほしいというか、もう頑張るしかないかなっていうのは思います、そこはね。だからこそミータヌさんには、なんかもう教習怖い、車も怖い、全部怖いじゃなくて、私は車の運転は別にできると、怖いのは横の教官とか後ろに乗ってる教習生、まあ要するに人と関わるのが怖いだけで、車は大丈夫、車の運転はできる、勉強も頑張ってる、まああとはもうこのね教習っていう辛い期間をもう頑張ってね自分なりに乗り越えていくだけやということで、どうかなと思います。頑張ってください。ちなみにね、車の運転といえば、実は夫婦対談でね、過去に、ペーパードライバーだった妻が一人で運転できるようになった成長の過程を振り返るというね、第114回の放送があるんですけど、まあ割と面白いというか雑談でね、ゆるゆる話した回があるので、この後ね聞いてない方も多いかなと思うので、ちょっと流してみたいと思います。まあこの当時はね、まだ何やろな、一人で、まだちょっと一人で運転できるの怖いみたいなねことを最後言ってるんですけど、まああれからほんまもう2年ぐらいとか経って、一人で運転する機会もねめちゃくちゃ増えて、まあ、割となんか運転一人でも全然なんかついてきてみたいなこともなくなって、一人で全然運転するようになったんでね、まああれからさらに成長しましたなんですけど、まあ聞いていただくのはね、もう2年ぐらい前のね放送なんで、まあちょっと怖いみたいなこと言ってますけど、まああれからさらに成長しはったんやなって思いながら聞いていただければと思います。まあペーパードライバーからね、日本一周車でするってことで、なんとか運転もねできるようにならなって言って、こう練習っていうか、まあどういう風にね運転できるようになったかっていうのを振り返るような放送になってます。というわけでね、このまま第114回のね夫婦対談の放送を聞いてみてください。どうぞ。
では、お便りですね、まずご紹介します。ラジオネームチロルさん、こんにちは。お二人の動画やポッドキャストをいつも楽しみに見ています。特にバンライフの動画が大好きで、いつか私も彼氏と車でいろんなところを旅したいと思い、数ヶ月前に普通車の免許を取得しました。しかし私は大阪在住なのに安さを優先して、交通量が全く違い、高速教習もない島根県で免許合宿をしてしまいました。なので車も人通りも多い大阪では、 事故してしまうんじゃないかという恐怖心が勝ってしまい、なかなか練習できません。ある日、比較的交通量の少ない場所から頑張ってみようと両親に運転の練習に付き合ってもらいましたが、横から入る親の指導の声に焦ってアクセルとブレーキを踏み間違え、危うく事故に遭わせそうになってしまいました。それが1回ではなく3回もあったので、私は運転してはいけない人かもしれないとトラウマのようになり、今は全く運転していません。現在私は大学3回生で就活中ですが、就職先の職種が営業になれば車を運転しなければいけないですし、憧れている彼氏との車での旅行も私が運転できなければ彼氏に負担がかかってしまいます。なのでできるだけ早く車の運転の練習を再開したのですが、パニックになるとミスしやすい私が運転するのはこの先危険だとも思っています。お二人はどう思いますか？長文で申し訳ないですが、ご回答いただけたら嬉しいです。
すっごく気持ちがよくわかります。
わかる、うん、どこがわかった？
もう全部。
全部なんや。
なんかもうそのパニックってもうて、それがトラウマになって、あ、もう絶対運転したくないみたいな、もう運転って怖いって思っちゃってるところがもうめっちゃ一緒。
しかも大阪か。
大阪、いや大阪の運転ほんまに、あれ、大阪の運転ほんまにめっちゃ怖いからさ。
そうやな、やっぱ交通量多いし車線も多いし、
で車線多い上にさ、みんな車線変更するときにさ、もう指示器出さへん人も多いし、で出したとしてもさ、1分って入ってくるやんか。
やそうやな、気持ちだけ1パンみたいなんで入ってきたりするからな。
そうそうそう。
あ、そうやな、ちょっと怖いな、う
ん、怖いんよ。
あ、
じゃあそうやな、
そうやな。
いや、私のじゃあエピソードをお話ししようか。
あ、どうやったの最初？
最初ね、私も私は普通に合宿じゃなくて、なんていうの、免許センターっていう、免許センター違うか、
まあ、免許センターはまあ免許更新するとかやな。まあ通う系のやつやな。そうそうそうそう、家から通って予約してみたいな、う
ん、で取ったんですけど、状況すごい似てて、田舎ではないんですけど、まあうちの周りってそのすごい整備されてて、もう道路もめっちゃ広いし、
うん、
で交通量もそんな多くない、まあ、住宅街なんで、そこでしか練習したことがなくって。
あ、練習コースもそこなんや。
そう、もう、ね、家の周り、うん、ずっと走るだけなんで、めっちゃあそこ運転しやすいんよ。わかるやろ？
わかるよ。
そう、せやからなんかその免許取った後に、まあ、免許取ってる間怖い思い一回もしたことなくって、でよっしゃ、じゃあもう免許取れてお祝いやから、お姉ちゃん乗せてどっか練習しに行こうかみたいな話になって、で初めて家の車乗って行ったんよ。ほんならなんかこう走ってたら、お姉ちゃんがなんか左寄ってないみたいな、ゆみちゃん左寄ってるってって言われて、え、でも分からへん、どうやってどこ見たらそんな左寄ってるとか右に寄ってるとか分かんのって言われたら、いや知らんけど左寄ってるってって言われて、やんか。でえ、もうめっちゃ怖なってきてさ、でえ、もうかするってかするってみたいな言われてた、道路のさ、ちょっとこう、
あ、歩道のとこ、高くなってる、そうそうそうそう、歩道で高くなってるところ、
で右行って右行ってって言われるけど、もう車のさ、あ、なんていうの、幅とか全然体に染みてないから、
あ、なるほどね、
どこまで右にいたら正解なんかとか、むしろどこ走ってたらちゃんと真ん中走れてるのか全然分からへんくて、めっちゃフラフラなりだしてやんか、そっから。
まあ自信が持てなくなったらな、もうどこ、私はどこ走ってんのみたいな。
ほんでついに信号で曲がった時に車かすって。
え、あ、左側、うん、左折の時に、
え、そう、
ガツって、あ、内輪差で行ってもうたんや。そ う, そ う, そ
う, そ う, うわーみたいなのってさ。でもそっから私ずっとパニックやってやんか。で、山田電機行こうっていう話してて、お姉ちゃんと。でそのさ、山田電機に無事着いたんやけど、立体駐車場やってやんか、そこ。
あー、難易度高いな最初は。
そう、ほんで坂を、こう U 字の坂を登った先に駐車場があって、はいはいはい、でもパニックになりながらさ、その友人とこ乗ってるからさ、こう坂始まってこう曲がるやん、曲がる時にもうなんかわけわからへんくなって、このままやったら真ん中にコーン置いてあってんけどさ、ーコーンにぶつかるみたいな、だからちょ、ゆみちゃん一回バックしてみたいな、
あ、もう結構大きく曲がっちゃったんや。
あ、そうそうそう、
なるほど、
バックしてバックしてって言われてんけど、まさかこのままバックしたら、とか言って てさ、
まあ、坂道やしな、怖いよな。
もうわけわからへんくなっててさ、あんま覚えてないねんけど、もうコーンにぶつかるしかないやんって言ってたらしいねんか。
なんでそんなハリウッド映画なの急に。
知らんけど。
なんでそんなカーチェイスな。
そのすごい急な坂で止まりながら、もう後ろに戻ってやり直す自信もないし、もうこのままとりあえずまっすぐ行って、一旦もうコーンごときぶつけて倒してでも前に進んだ方がいいって思った。
なんでそんなハリウッド映画な。誰かに追われてんのマジで。すごいな、立体駐車場やろ、山田電機やろ。
そう、山田電機。ほんでなんかそのうち後ろから車も来てさ、こうプーとかされてさ、
あー余計やばいな、
もう終わったよ。ほんまに目の前真っ白だってさ。でもお姉ちゃんがあ、もう変わるわみたいな、
あー、うん、
そう、ほんで変わってくれてんけど、うん、もうそん時に絶対やりたくないって思っちゃって、あー、
トラウマやな。
そうやろ、もう初日でさ、車はかすめるしさ、コーンにぶつかりかけるし、
交差点の左折やったら教習所で教えてもらえそうなん
じゃあ、だから、まあ、その前にこうなんか左に寄ってるとかさ、まあ、そう、いろいろあったからさ、
まあ、お姉ちゃんもなんかこう左に寄ってるっていう指示しかちょっといただけんかったから。
でも多分相当寄ってたっぽいね。
あ、でもやばいって、ね、え、そう、思わず声が出るぐらい。
そうそうそう、お姉ちゃんも不安になるぐらい多分寄ってて。
まあ、なるほどね、トラウマ級の。
そう、
え、それがだからもう初めてお出かけ行こうって言った。
そう、だから18歳とか19歳とか、まあ、そんなもんやん。
あ、そりゃ怖いな。
せやろ。ほんで、あ、もうほんまに運転しんとこって思って、そっからマジで運転せんかったよ、
うん、
なんか家帰ってさ、お姉ちゃんがさ、もうゆみちゃんコーンにぶつかりかけてみたいな、お母さんに言うしさ、あ、そうなんや、あははみたいな。
お母さんは笑うやろな。
あははみたいな感じや。ほんでその1年後ぐらいに、あの友達と沖縄行って、
うん、
でみんなでレンタカー借りてさ、旅行に行ってんけど、うん、その時に15分ぐらいだけ運転した。ユミ、
うん、
やってみいやみたいな、ああ、なんかあるやんそういうの
に。まあまあまあ、レンタカーでね、みんなで旅行してるからちょっと運転しやぐらいある、ね、
なんかコンビニからあのガソリンスタンドまでピーって移動して、ああ、え、全然できるやんみたいな言われてんけど、ああ、まだ怖くって、ほんでその後あの社会人になってから福岡旅行に行った時に、
うん、
また別の友人ね、
うん、
なんかまた運転してみやみたいなノリになって、
またレンタカー借りたんや。
あ、そうそうそう、ほんでそれ運転したらなんか意外といけて、
うん、
でみんなも、え、全然安全運転やみたいな言ってくれててさ、最初はめっちゃ楽しく運転してたんよ、楽しい楽しいって。でもそのうちなんかあの18歳の時の記憶がフラッシュバックしてきてさ、
あ、その時の感覚とかやっぱ残ってんねや。
え、そうそう、ほんで、あれ、これ私右に寄ってる左に寄ってるみたいな。
なんでさ、あの最初はさ、どっちに寄ってるっていうとこから始まるの。
え、でも、いや、もうなんかそれがなんせ怖くて。
なるほどね。
で、寄ってないよ、大丈夫大丈夫みたいな。で、え、右に寄ってる左に寄ってるって何回か聞いてたらさ、あ、ちょっと右に寄ってるかなみたいな言われて友達に。でもまだそこからパニックになってさ、
あ、
え、もうどこがまっすぐなんやろみたいな。
それって、まあ、いわゆる直線で走ってる時とかってこと。
あ、まあ普通に道路走ってる時、
あ、普通に走ってる時に、あ、 そういうこと。
ほんでそのちょっとドキドキしながら運転してたら、あの曲がった時に後方からわーみたいなの聞こえて、友達がなんか叫んでんねやんか。え、でどうしたみたいな言ったら、今田んぼにはまりかけてたって言って。
また内輪差やんそれ。
そう、後輪が一瞬田んぼの上でなんか浮いたみたいな。
あ、
って言ってて、もうそれがまためっちゃ怖い思い出になってさ、
あ、
もう下手しい友達田んぼに沈めてたと思ったら。ほんでそっからマジで運転しなかったん。
そっからか。
そう、
あ、
やからなんかね、ほんでさ、その次運転したんがボンゴを買ったその日やって。
あ、買った日やな。
そうで、大輝くんにはさ、私ペーパーし運転するの怖い怖いって言ってたのにさ、大輝くんがさ、いや、いけるいける運転しやみたいな、もうこのまま大阪まで帰んでとか言って、岡山県から。
あ、そうそう、岡山から車買ってね、乗って帰ってきたからね。
そう、
大阪までね。
いや、もうそんなんマジで無理やってって思いながらさ運転してたのにさ、ナイ君、 え、いやもう全然いけたやん、もうマジで大丈夫やでみたいな、うん、でめっちゃ覚えてんねんけどさ、これ右に寄ってる左に寄ってるって私大工にも聞いたんや、覚えてる？
もうそこ相当そらトラウマなんやほんま。
覚えてる？
いや覚えてない、そんな会話の細かいところは。
そうで、そしたらいや大丈夫やし、あの、あ、そう大丈夫ってまず言われて、うん、こんなんだ、なんかどこ見たらいいか分からへんねんって私が言ったら、ミラー見たらええねんミラーって言って、うん、で右のミラー見てみ、こういう感じやろ感覚がとか言って、うん、で左のミラー見てみ、感覚幅一緒かって言ってくれてさ、うん、お一緒みたいな、
あ、白線とね車体の幅とかね、そうそう
そ
う
そ
う、
ほんならそれでええねんとか言って、うん、あとは左足が道路の真ん中を走ってるぐらいが真ん中やねんって言ってくれたの覚えてる？
あ、それは覚えてる。
せやろ、ほんでそうやったんやーっていうのを初めて知って、
あ、
もうなんかさ、今までみんな感覚で言うてたからさ、うん、左寄ってるとか、あ、ちょっと右かなとか、何を見たらいいっていうのを教えてくれてなくって、まあ多分教習所で習ってたはずなんやねんけど、あ、でもそれを改めて大君が言ってくれてさ、そっから安心して運転できるようになって、
あ、まあ、基準ができたんやな。
そう、
あ、
んで、あの駐車する時もこう感覚じゃなくてミラーを見ろって、
うん、
めっちゃ大君が言ってくれて、うん、そのミラーを見てたら確かにぶつかることもないし、
うん、
なんでなんかまとめるとやな、
うん、
まず私の経験上、隣に乗る人による
あ隣に乗る人
っていうのを言いたかった。
あ、なるほどね。
で、あの、まあ、もちろん乗っていただけるだけありがたいねんけど、
うん、
やっぱりこう私のお母さんとかもそうなんやけどさ、ちゃんの運転怖いわ、怖い怖いって言ってくる人はあんま乗せたらあかんと思うやんか最初
まあちょっと半分冗談で言ってるんやけど、
そうそうそう、
こっちは初心者やからな。
そうやね、あ、もうその怖い怖いとか言うだけのさ人乗せてもしゃあないやんか
言うだけの人はとか、
それよりはやっぱこう大君みたいにもう大丈夫やからとか、
あと
どこを見たらいいよってしっかり教えてくれる人、堂々としてる人を隣に乗せたら劇的に変わる。
ああ、自信になってくるんや。
自信になんねん。
なるほどね。
そう、いやだからほんまに私がペーパーじゃなくなったのはマジで大君の指導のおかげ
いやもうこれね、チロルさんと一緒じゃないけど、うん、2人で日本一周の旅行く予定で車も買ってるから、
うん、
Y だけしか運転できんかったら相当大変やから。
いや、そうだよ、そうそうそうそう、
そうだから、まあユミにもね普通に車運転できるようになってほしいしっていうのあったから。
いやでもペーパー、
いやすぐ上達したやん。てかもうその日で上達してたやん。もうい
や、まあそうは言ってくれんねんけどさ、
心理的なさ、
あ、そう、心理的なところやねん。
まあ、今でもそう
だよ。いや今もそうやな
だから運転技術はもうあるっていうかさ、だってもう標識見れてさ、でアクセルとブレーキ踏めてさ、あのちゃんとスピード出さずにさ運転できてたらさ、
そうそう、
まあ、大体運転できるやん。
ああ、まあそうやな、
うん、であとはもう慣れとかさ、そういう話で、
うん、
その辺はもう勝手に培われていくから、まあ、自信やな、自信持って運転できるみたいな。
そう、いやだから自信をつけてくれる人をまずは隣に乗せるべきやわ。
なるほどね。
怖い怖い言うてる人は飽きまへん
そのなんか左足が道路の真ん中を走ってるイメージって誰から教えてもらったんかな。
大君も教習所で聞いたって言ってたで。
あ、教習所か。あ、そう、それは結構覚えてて、
うん
うん、なんか車体の感覚っていうかね、
あ、そうそうそう、
幅の感覚とか、うん、
そうそう、
まあそうやな。まあチロルさんも上達するよねきっとね。
え、絶対する、
絶対するよね、
うん、絶対するし、あの慣れてないうちはというか慣れてからも特に大事やなって思うのが、うん、やっぱめっちゃゆっくり走ること。
あー、それはほんま大事やわ。
うん、あ、そう、ゆっくり走りすぎはあかんけどもちろん
いやまあそらね、
うん、ただまあ不必要にスピードを出さないっていうのはほんまに、なんかたとえもし事故起こしちゃったとしても、あのゆっくり走ってたら大事にはなれへんから。
そうそうそう、
そうそうそう、それは常に心がけてるかな。
そうやな、うん、これは運転慣れてもそうやな、
うん、慣れてもそう、
スピードは出しすぎない、
うん、
後ろからね速そうな車来たらもうすぐ道譲ってね、
あ、そう、
先行ってもらうと。
私もう譲るスピードえぐいもんだって
即譲るよね、うん、
はい左
いやそれがいいわ、
どうぞどうぞって、
それがいいと思うわ、うん、ほんまに
怖いもん煽られたりしても。
てかワイらベトナムで生活しててさ、ベトナムってあのリスナーの皆さん結構交通量激しくて、うん、バイク車バンバン走ってるみたいなイメージあると思うんですけど、で確かにそのイメージ通りなんですよ。ホーチミン市街に住んでたんですけど、うん、もう交通量えぐいやん。
えぐい。
でえぐいけど道もそんな広くないし、で交通量いっぱいやからスピードそんな出てないんですよ市街地って、うん、だから意外とね、なんかそんな危険でもないっていう
あのさベトナム
ぶつかったことあるもん。
え、そうやね。ベトナムで一番びっくりしたのがさ、そのバイク同士がゆっくりゆっくり走っててさ、うん、コンってぶつかったりするんよ普通に。
そうバイク同士とかね、あるある。
で日本やったらさもうその場で止まってさ警察呼んで事故ですって言うやんか、うん、もうホーチミンはさあすまへんとか言って
そうそうそうあすまへん怪我ないなーおなーみたいな
えーみたいな。
でこれもまあスピード出てないからね、ほんまコツンで当たるぐらいで、でまあ、あのこれ感覚とか国民性かもしれんけど、まあ、多少当たったぐらいやと、まあ、
気にせえよね、
おっすおっすみたいな感じで終わっちゃうっていう、まあ、そういうもんなんかと思って、まあ、だからスピードやな。
そう、あ、そうそう、ほんでなんかベトナム住んでる時から大君がやっぱスピード出さへんの大事やわってよう言うててん。
あ、
それで多分身に染みとんかもしらん。
やっぱスピードが上がる分だけ危険は上がるし、うん、止まるまでの時間も長くなるからね。そうそうそう、事故に遭いやすいやろうし、安全運転ですわね。
安全運転ですわ。
まあ、ゆくゆくは自動運転とかでね、
あなたやね、
もうそういうなんかもうパニックになって踏み間違えることもないのかもしれんけど、
うんうん、
まあ、でもいいよね彼氏と、
旅車で行きたいです。
ね、いいよね。
ちなみにさ、あの、まあ、一応成長しましたとできるようになりましたって言って話してもらってんけど、いま、
うん、
だにさ不安がってはいるやん。
めっちゃ怖い
それについてはどうなん。いやもうだってさ一人で一応出かけられるしさ、高速乗って出かけたりしたこともあるやん一人で、
うん、
でできるやん帰ってきてるし。
いやなんかさ
でも不安なん。
すごい不思議な話なんやけどさ、もう日本一周も経てやな、もう何万キロと一人でもう運転してるはずやのにさ。
そうやん、もう十分運転してるよ。
大君が隣にいないとすっごい怖いねやんか。
なんでよ。
でなんか怖いなって思うシーンは何個かあって、まず、
ああ
マジでって多分言われるかもしらんねんけど、ああ信号の止まるところがここで合ってんのかっていうのがめっちゃ不安やねん。
そ、停止線がわからんってこと。
そう、でなんか あの信号の停止線はほんまにここなんか、それとももうちょっと前なんか、もうちょっと後ろやったんかとか自分今変なとこで止まったりしてないかとか、実は止まらんでいいこう左折カーのところやったりするんじゃないかとかさ、もう止まってる間にめっちゃいろいろ考えんねやんか。
HSP も関係してんのかな。
いやそれは違うと思う。
それは違う、
うん、なんか普通にだから前に車がいて、前の車で私が
そう
2番手とかやったら あここで止まるんだねってなるけど、もう自分が1番になった時震えながら止まってる
ここで止まっていいんかで迷うんか、まず
迷うでさ、もし大君隣におったらさ、あここちゃうでもうちょっと前とかさ、
あ
いやもう今止まらんでいいから行きとかさ、あ、まあ、なんかどういう状況か知らんけどさ
そんな機会もそこまで多くないけど、うん、まあだから隣に一応アドバイスというか、
そう
助言してくれる人がいるっていう安心感があるのか。
そう
って言っても一人でも結構運転してるしさ。
いや違うね、あの高速もさ、なんかまあ何回か怖い思いを一人の時に限ってあるんよ。
だからそれがトラウマっぽくなって
る
か、まあなんか一人の時にたまたま一人の時にちょっと運転ミスったとか、なんかあのクラクション鳴らされたとか。
え、そうやね、なんか一人の時に限って毎回クラクション鳴らされるねしかももうなんか
それ全然自分に向けてじゃないじゃん。
え、違う違う、もう 100% はい。だって、
ま、
だってさ、こう車線変更した時とかにさ、なんかいつもやったらミラー見て左に車線変更するとき、さらに後ろこうやって
見てる見てる、
振り返ってまでちゃんとやんのに、なんか一人の時ミラーしか見えひんねやん。なんか多分ちょっとパリクってて、
あ、まあちょっと余裕がないんか。
そう、ほんならこう窓なりにおる車ってミラーに入らんやん。
入らんな。
せやからこうブーって鳴らされたことあって、
それは危ないな。
あー死だ死だ死だ、もう嫌や、もう嫌やっていうのが何回かあんねん。
ああ
なんかこう大君が隣にいるときはできんのにそれができへんってなっちゃうんよ。
おー、いやそれもさ別にワイが隣にいたとしてもさあのちゃんと目視しやとかさ
言ってないな、
今車来てるか見ときやとかさそんな言わへんや別に。言ってないからワイの存在ってもう座ってるだけない。
いやそうなんやけど飽きまへんね
それが飽きまへんのか。
いやそうだからさ、さっきペーパーを出せるにはさ安心できる人を隣に乗せたらいいよっていうアドバイスしたやんか。乗せすぎも良くないと思う。
適度に下ろして一人で。
そうそうそうそう。早い段階から。
あ、はい、今からやったらもう遅い。
今もう遅い。
だから一人で、いや運転手や、いやこれ今高速道路とか話でさ、うん、してるけどさ、もうすぐそこの15分のスーパーとか一人で行くのも怖がって
ない。怖い怖い、無理無理。
一人で行きなはれやみたいな、ちょっと自分の用事でさパッて出かけてさ買って買って帰ってくるぐらいやったらさ、
いやいや、
気なはれや
いやいやもんだって
そこなんよな。それも別に
いや
運転スキルはさ十分あるしさ、むしろ安全運転な方やと思うで平均取ったら、うん、ゴールド免許やしね。
そうやね、一応
無事故無違反でね来ましたから。
はい、
いやと思うんやけど、あとは自信だけなのね。
怖いんです
よここどうしたらいいんやろ
逆になんかアドバイスあったらぜひ教えてください。なんか、
ああそうやな、
もう長年大輝くんが隣におるぬるま湯に使って
ぬるま湯って別に何もしてないけどな、まあ、加えてちょっと、あ、まあだから HSP は関係ないんか、この場合は
こればっかりは関係ないな。
あんまなさそうやな、うん。ただクラクションについてはさ、一人でいるときさ全部自分やと思っちゃうっていうのはあるんちゃうかなって思う、ね、
いや違う違う。で
だって Y が隣にいるときはさ、うん、なんかどっかでプってなったときにこれ Y? Y ちゃうよなとか言って Y に聞くやんか僕にね、うん、でいやそれちゃうよと、うん、何もしてへんやんと、その辺の前の方で聞こえたでとか、もっと後ろで聞こえたでとか言ってあそっかってなるやん。でも一人で運転してるときってさ、それ確認する相手がいいんからえこれ Y?ワイカモーって言ってそのままワイやと思って、
いや違う、
焦っちゃうんや
100% ワイ
なんやねんそれ。おー、なんか別に解決策わからんな。なんか自信もっと頑張ってみたいな、自信持ってって感じなんやけど。
そうやな、怖いんよな。
うん、結局なんか怖いなっていう感じで最後のトークになってしまうんやけど、そうやね。まあ、ただまあきっと上達するし、
うん
うん、信頼できる人ね隣に乗せて、まあ両親との相性があんまり良くないのであれば、あの兄弟とかね、お友達でもいいし彼氏さんでもいいし、
そうそう、なんかやっぱね、うん、どっしりしてる人がいいわ。
あ、どっしりね、
うん、
なるほど。
もうそこ、あ、ちょっとあの詰めてとか、じゃあミラ見てるとかじゃなくて
まああの隣に乗ってる人も必死なんやな、そうそう、もうもし事故ったら自分も危ないしなるほどね。まあそういう車ね、エピソードでした。まあ皆さんもね、はい、なんかコメントとかでも、あの私もペーパーでしたとかね、あれば教えていただきたいですし、うん、まあちょっと一人で運転するのが苦手ですという方も、まあ何かそのエピソードだったり、まあこうして一人でも自信持てるようになりましたみたいなご経験もあればね、
うん、
コメントお便りでまたいただければと思います。
はい。
はい、で渡辺夫婦の二人ごと今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました
ありがとうございました。はい、お便りは説明欄の Google フォームまたはスタンド FM はレターから送っていただけますので、お気軽にどうぞお寄せください。月水金週3回スタンド FM は火木日ですね。はい、あ、ん、火木日、はい、そうですね更新していますので、フォロー登録してお聞きいただければと思います。はい、それではまた次回の放送でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。